はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト、いかがお過ごしでしょうか。このラジオはですね、二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、前も言いましたけどね、この番組 YouTube も最近作りましてね、頑張ってるわけなんですけども、なんかもうポッドキャストと言ったらいいか YouTube と言ったらいいか、なんか若干最近頭がこんがらがってきております。はい、まあね、何を土地狂ったのか、 YouTube の方を毎日上げるみたいな、バカみたいな目標を上げてしまったので、死にそうですでもね、やっぱりポッドキャストはね、いいね。YouTube やっぱり画角とか考えないといけないので、失礼しました。ちょっとね、集中して喋れない時がありますね。はい、ということでね、今回第189回ということで、おー、200回見えてきましたね。第189回ということで、今回の感想のタイトルがですね、レビウスになります。はい、こちらのアニメね、もしかしたら見てない方多いかと思います。こちらね、ネットフリックスの完全オリジナルアニメーションということで、テレビではやってないよね、確か。やったのかな？配信サイトは、ネットフリックスのみです。で、昨年もね、これまでもいろいろ見てきましたけれども、ポリゴンピクチャーズの作品になっております。で、こちらはね、確か配信が始まったのが、11月か。11月28日より、ネットフリックスオリジナルアニメシリーズとして、全世界配信されております。で、まあ、ポリゴンピクチャーズなのでね、これまでいろんな、ポリゴンピクチャーズの作品を紹介してきましたけれども、これが、昨年ね、これ私正月休みの時にまとめてみたんですよ。で、その後、空挺ドラゴンズを見るまではこれがナンバーワンでした。ポリゴンピクチャーズの中で。空挺ドラゴンズが来て、空挺ドラゴンズは私の中で上になりました。まあ、空挺ドラゴンズもレビウスもこちらもすごく、どちらもすごく面白いので、おすすめです。なんで空挺ドラゴンズの方が上なのかっていうと、個人的な話でなんかね、ポリゴンピクチャーズの作品って暗いの。全体的に画面が。ポリゴンのね、キャラクターをごまかすためにそうしてるのかもしれないんですけれど、まあ、ゴジラにせよ、アジにせよ、この前の、あれも確かポリゴンピクチャーズですよね。人間失格にせよ。ね。ブラムもそうかな。なんかね、で、今回のレビウスも暗いんですよ、ちょっと。で、空挺ドラゴンズがすごく空の上の話だったので、明るかったので、すごく好きでした。でもね、レビウスもね、すごく面白いので、ぜひぜひ見てみてください。そうですね、ざっとあらすじを言うと、これは、ちょっとウィキだからよくないな。ジャンプじゃない、ウルトラジャンプで、連載されております、作者さんが、中田春久さん。ですね。で、今やってるのが、ちょっと、二章みたいになってんのかな？ホームページ見ると、今はレビウスエストになってますね。で、まあ、作品のあらすじ、今、ジャンププラスのホームページを見させていただいてますけれども、作品あらすじ、人体と機械を融合させた究極の格闘技、機関剣闘士、その若き闘士レビウスはライバルのヒューゴを撃破した謎の少女兵器 AJ との昇格戦に勝利し、ついに頂点リーググランデに上り詰める。しかしそのダメージは大きく、1年もの間生死の境をさまようのだが、その危機を救ったのがっていう、感じの作品です。まあ、ジャンプらしさのある、バトルものの作品になっております。で、まあ、なんていうのかな、人体と機械を融合させた、まあ、スチームパンクの作品になってるんですけれども、まあ、世界観的にね、スチームパンクの作品で、なんか義手あるじゃないですか。で、腕の、バイオレット・エヴァーガーデンのバイオレットちゃんみたいにね、義手の腕が動く 動かすことができる世界なんですよね。で、まあその世界で、その、例えば、今、まあ戦争をやってる世界観なんですけど、戦争で、腕を失った人は、その腕をつけるとかね。で、まあその腕を機械にした人たちが、リングの上で、まあボクシング、戦う。で、それが、興行としてなってる。まあまさにボクシングですよね。で、まあ見せ物、掛け事、みたいになっている世界で、主人公が、まあ、成り上がっていくというか、成長していく物語になっております。まあ、主人公はね、なんでその腕がないのかとか、なんでその剣闘士をやっているのかっていうのは、まあ、いろいろあるんですけれど、まあ、腕がなくなって、で、まあ、失意の底に、まあ、戦争でね、亡くなるんですけど、失意の中、小さい頃育てられて、で、育ててくれた人は、まあ、剣闘士をやってたと。で、まあ、それに憧れ、まあ、その人に憧れたわけではないんですけど、その人に教えてもらって、で、少しずつ、剣闘士としてスタートして成長していく物語になってるんですけども、何が面白いかって、なんかね、やっぱりね、ジャンプっぽさが面白いんですよ。その剣闘士として、こう、いろんな対決、こう、次々は誰とか戦っていくわけじゃないですか。で、やっぱり最初はこう、普通に勝っていくんですけど、で、やっぱ、ある程度まで行くと名のある敵が出てくるわけじゃないですか。名のある敵ってなんかね、出てきた時はもうすげえ悪役なんですよ。もう、悪いな、こいつみたいなんですけど、でも話が進むと、実はみたいなのが出てきたりとか、なんか悪い奴として倒したんだけど、その、次の敵に行く時に、その前の敵だった、嫌だった奴が、仲間として来てくれるみたいなね、助けてくれるみたいな、その、もう、土定番中の土定番、ベタのベタなんですけれど、なんかそれがね、見てて楽しかった。暗い雰囲気になることなく、もう、ポリゴンピクチャーズの作品、ずっと主人公、鬱屈してる感じがすごくあったので、うん。で、今回の主人公も結構こう、自分の中に抱え込んだりとかしちゃうんですよね。でも周りがすごく支えてくれる。で、昨日の敵は今日の友っていう、なんかもう王道パターンで、助けに来てくれるわけなんですよ。それはね、見ていてすごく苦じゃなくて、で、投資でずーっと見ることができるっていうのがやっぱり良かったなっていう感じですね。で、空挺ドラゴンズもそうだったんですけども、かなり、3D 作品の、なんていうのかな、違和感。動きの、ん?っていうのがなく、だいぶ滑らかに見れる作品になっておりました。これはね、すごく面白かったです。多分、私の中ではポリゴンピクチャーズの中では、これすげえな、と思って、ああ、ついにここまで来たんだ、と思って、ああ、じゃあこれがポリゴンピクチャーズの一番やな、と思ったら、つい空挺ドラゴンつきましたからね。いや、だから、この話って本当は、年明け早々にやりたかったんですよ。で、やろうと思ってたら、空挺ドラゴンズ見ちゃって、じゃあ、こっちやる?みたいな感じで。で、まあ、なんていうのかな。この作品をね、紹介するかどうかはちょっと悩んでたんですけれど、でもまあ、すごく面白い作品で、ネットフリックスがね、お金出してくれて、世界中に届ける、作品なので、やっぱり紹介すべきかなというもので、ね、今回、こちらを取り上げました。でね、なんかね、やっぱりね、なんていうのかな、キャストに妥協がないよね。まあ、主人公はね、ここはネタバレありで喋っていきますけど、島崎信長くんなわけですよ。で、まあ、仲間が、まあ、諏訪部純一さんだとか、あれ、諏訪部さん仲間だよね。諏訪部さん仲間で、で、まあ、さっき言ったね、AJ っていう、その、少女兵器を、美少女兵器を助けるんですけど、まあ、兵器というか、まあ、剣闘士にやってる子で、ちょっと軍事会社にね、ちょっと洗脳されてる感じの子が、まあ、早見沙織さんだったりとか、で、主人公を助けてくれる、仲間になってくれる、セコンドに入ってくれる、同じ剣闘士だった、キャラクターのね、女の人は、桜彩音さんだったりだとか。で、その剣闘士ね、腕が機械だから、で、その機械を直してくれるキャラクターが、桜井さんだったりとかね。して、でね、他のキャラのキャストが出てねえな。確かね、で、敵がね、そのさっき言った、 前、昨日の敵は今日の友みたいに出てくるのは、確か一人がね、宝珠さんなんですよ。宝珠さんがね、すごいね、ちょっとね、悪いやつで出てきて、で、その後にね、困っているようだな、みたいな感じで助けに来てくれるのはね、すごく見ててね、よかったですよ。わあ、こんな頼もしい、こんななんかね、強くて嫌な敵いねえなと思って見てたのに、次味方に来た時、こんな頼もしい味方はいねえぐらいの。うん、そんな感じでしたね。で、もう一人、敵で、まあ、味方側になってくれるのが、確か、小野大輔さん。小野大輔さん出てたよね。確か、小野 D だったはず。うん。多分。ごめんなさい。ちょっとね、1ヶ月以上前に見たので、すぐに出てこなかったんですけど、小野大輔さんはね、また、助けに来てくれるというよりは、応援に来てくれるみたいな、そういう展開だったりしてね。本当ごめんなさい。本当にね、なんかやっぱりね、定番、なんかこういうベタな展開ってやっぱりいいなって。特に正月休みで、ゆっくり実家でね、ゴロゴロしながら、見てね、過ごすには、素晴らしくいい作品だったなっていう感じですね。やっぱり、なんていうのかな、まあもちろんね、小難しいやつとか、おーっていう、こう、ダメージ来る作品も見たんですけど、なんかやっぱり、こう、なんていうのかな、やっぱ、爽快感、カタルシスが分かりやすい、ものって強いなっていう感じがしましたね。なので全然全然って言い方よくないな。面白いんで、ぜひぜひ皆様、見てみてはいかがでしょうか。で、まあね、このラジオ、ナミスケ団ということでね、我らはね、敬愛する、岩波音響監督はね、音響監督として務めて、おられます。で、またね、音楽も、菅野以吾さんが、担当されているので、素晴らしい作品になっています。で、まあ、最初言ったように、この作品も暗いです。で、なんで暗いかっていうと、一応スチームパンクの世界でこう、なんていうのかな、若干こう、周りの雰囲気は、なんて我々のイメージ的に言うと、産業革命みたいな感じなんですよ。だからちょっとやっぱりこう、排ガスとかですすけてる感じがして、で、一応このストーリーを表すために、主人公に、拾ってくれた拾ってくれたそのおじさん、セコンドにいるおじさんとその家族のおばあちゃんがいるんですけど、おばあちゃんと会話するときにおばあちゃんが、今日も暗いねって言うんですよ。空が曇っていて暗いねって。で、主人公は、いや、今日はまだ明るい方だよって言うんですけど、でもおばあちゃんは暗いんだって言うんですよね。で、まあそういうシーンを象徴してるんですね、作品的にも。なので、ちょっと世界観が暗い。で、あと、剣闘士って、やっぱさっき言ったように興行なんで、まあ、ボクシングの試合ですね。ラスベガスのボクシングの試合とか、真っ昼間の外でやんないでしょ夜みんな集めてワイワイってやるじゃないですか。だから、ステージも夜なんで暗いんですよね、基本的に。で、最終話の、まあ、大落ちを話して申し訳ないですけど、主人公はね、抱えていた問題を一つ解決して、この作品が一つ綺麗に終わるところで、おばあちゃんが、今日は空が明るいねって言って終わるんですよ。だからその最後の明るいねっていう明るくなったところに持っていくために、その前の段階って暗くしてないといけないから、暗いんですよね。うん、だから、うん、一つ、やっぱりこの作品見ながらも、やっぱポリゴンピクチャーズの作品暗いなって思いながら、ずっと見てた印象ですね。そうですね。まあ、原点とは言えないですけれど、なんかポリゴンピクチャーズのアニメ作品って暗いよね、基本みたいな。それを拭うまでには至らなかった作品ですね。その後ね、空挺ドラゴンズが来たからできんだなっていう気がしましたけど。でも、そんなね、暗いっていう話をマイナスみたいに語りましたけど、全然、ストーリーはね、さっきからずっと言っている通り、超王道の物語、昨日の敵は今日の友、ウルトラジャンプ、ジャンプ集英社のね、ジャンプシリーズ、ジャンプという名前を冠するものらしい、作品になっているので、ああいうね、そのジャンプの超王道、わかりやすい、勝利、友情、努力の、ストーリーがね、大好きな方は、これは絶対面白い作品だと思いますし、まあ大好きな方って言うとなんか人を縛るな。でも、なんかそういうね、わかりやすさが見ていてこう、なんていうのかな、見るのに体力の必要ない、 パワーを、すごいパワー使って見なきゃいけない作品あるじゃないですか。そういうのではない。見やすく、本当にエンターテインメントとして楽しむことができる。それこそ私たちが、この世界の剣闘士を見て、わーって言ってるお客さんのようになって見ることができる。そういう、作品でした。ぜひぜひね、面白いので、見てみてください。全然、こういうこと言うとまた怒られるけど、人間失格より全然面白いから。こういうこと言ってまた怒られるな。はい。ぜひぜひ見てみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回ちょっと短いですけれども、こんなところとさせていただきます。今回はね、ネットフリックスオリジナルアニメ、レビウスの紹介、感想になります。パーソナリティは、私、電磁気役でした。どうも、ありがとうございました。